の Be Happy。この番組は何気ない毎日にもハッピーなことがたくさんある。だから幸せになれよーってな番組です。はい、ハローハッピー坂本美里です。第90回、キリがいいね、90回、4月15日更新分です。ではではゲストさんに登場いただきましょう。ゲストはこの方、
ハロハッピー秋山かおるです。
はい、今回もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、
はい、
あのね、
うん、
あのこの間かおるちゃんのラジオでね、 おやすみなさいっていうラジオがあるじゃん、はい、一番最新のやつを聞かせてもらったんだけど、はい、その中であ のアイスクリームがすごい好きだって、
そうね、
っていう話を聞いて、
関係ないよ、冬、夏冬関係ないよ、
関係ないよ、食べる。でそのアイスもこだわりがあって、そのなんて ガチガチの固まったアイスクリームが好きだって
言ったいのがいい
言ってて、うん、私にダメなんだよね。
本当、
なんだアイスクリームもう嫌いじゃないんだけど、
溶けてる派、
めっちゃ溶けてる派、電子レンジティッシュする
派。あ、それ言おうと思ったら友達でいるの、そういう子。それってクリームじゃねえって思うんだ。
そう、そう、あの雪見大福とかも、うん、あのもうブリブリの状態が好きで、
最悪
電子レンジちょっと温めて、
最悪、
そう、だから棒のアイスとかもこう置いてちょっと溶けるまで待って、
マジで、
あの歯が刺さらない感じがすっごい腹立つ。
それがいいんだよ、
もう
ダブルスプーン刺さる、
いや
入んないみたいな、削って食べるみたいなのが好き。
あ、あと冷たいものが苦手なので、結構すぐキーンってきたりとかするから、だからかもしれないけど、
溶けても食べる、
溶けて、でアイス自体をもともとそんなに食べない、
う
ん、年に本当全部合わせて 2,3 回ぐらいしか食べない。 2,3 回でもいいかもしれない、そう、もうなんかみんなで食べるときに一緒に食べるみたいな感じ、自分では絶対食べないから、そうなの、
そうか、
うん、
どう、いや、ね、いいとも、相性いいじゃない、だって相性いいよ、だって奪い合わないでしょ、
うん、奪い合わない、そうね、そう、アイス食べなよってなるもん、ね、
私はちょっともう、 いらないみたいなのを溶け、
まあ、溶けて、溶けてるから、そうね、もういいやって時にしか、うん、わーいって食べて、
そう
そうやね、アイスはバッチリ相性がいい、
本当だね、よろしくお願いします。
アイスを一緒に食べることあるのでしょうか。
アイスの時はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、では本編いきますかね。
はい、
それでは第90回、一緒にハッピーな時間を過ごしましょう。坂本美里の Be Happy。改めまして坂本美里です。そしてどうぞ、
ハロハッピー秋山かおるです。棒読み。
あのさ、はい、オープニングでその冷たいものが、
うんうん、
私すごいすぐにキーンってなるのね。で冷たいものが苦手なんだけ ど、
なるほど
逆にね、熱いものが得意
す、マジで、すごいね、
すぎちゃってね、あの、うん、要はそのもうグラグラに立ってるものを飲めちゃうのよ。
怖い、やめて。
あの、
どうなるの？
すると美味しいなって飲んでるんだけど、その飲み終わった後に口の中の皮がね、剥げ始めるの。だから多分や焼けちゃってるんだと思う。
怖
い。あ、また皮が開けてきたみたいな。だから熱さはあんまり感じ
に痛くないの？
うん、ヒリヒリはする、その後。なんでな
の？その瞬間は大丈夫なんだ。
その瞬間は大丈夫。
ちょ
っとなんかちょっと麻痺してるのかなって。
そうだね。
ちょっと怖い。ちょっとね、ちょっといつも
自分が怖い、
いかんいかん、そういかんいかんっていうか。飲めてもこれはまだ飲んじゃダメだってなる、
うん、わあ面白いね。
そう、でもすぐ気になるよ、
ダメだ、
すぐ気になる、あ、猫舌、
あ、猫舌、あ、
もしかしたらそうなってるのかもね、
そういうことかもね、
うん、熱いの苦手な人は意外と冷たいのが得意なのかもしれない、
そうかもしれない、
うん、ね、
あ、新しい事実が分かった。
でも私みたいな人はあんまりいない。
いや、すごいね、それは、
うん、皮剥げちゃう人はあんまりいない。
すげえ、妖怪みたいだね。
妖怪。
私もだから、なんか冷たい妖怪、
氷ガリガリ、
熱い妖怪、
妖怪、氷ガリガリと、
なんだろうね、グラグラゴクゴク。グラグラグラグラゴクゴク。
ね、
あ、すげえ、
すごいですね、そんな事実。
はい、
それではメール紹介したいと思います。
はい、
ハンドルネームまさとさんからいただきました。ありがとうございます。 坂本美里さん&秋山薫さん、こんにちは、は
い、こんにちは、
こんにちは、今回薫さんがゲストということなので、うん、初めてお便りをさせていただきました。マサドと申します、
はいはい、
ありがとうございます。早速ですがお二人への質問です。
はい、
仲良しなお二人ですが、
うん、
過去多分お互いにここだけはちょっとな、まあ、直してほしいとこって、
うん、お、ガタってた妖怪が、妖怪が、
妖怪、スタジオの妖怪がガタってた
妖怪倉庫型だった
はい、お互いにここだけはちょっとな、うん、直してほしいとこってありますか、
うん、
喧嘩にならない程度にお願いしますあとカオルちゃんにメッセージ、
はい、
ドジッコ属性まっしぐらのカオルさんですが、うん、お怪我の方は大丈夫ですか、うん、って本当に気をつけてくださいね、う
ん、はい、すいません、
ではではと、
はい、ありがとうございます
はい、お互いにここだけは直してほしいところっていうのが、うん、その今回ね結構一番
うん、
今の段階で話してるから、
うんうんうん、
し、
そうだね。
そうだね。あの、ドジっ子なのは聞いてたりはするけど、うん、実際私がそれで、あの、その迷惑こぼったことはないので、
そう
ね
うん、
直しとかないので、
そうだね、
あの、友達に対して自分が、うん、ああ、いつもやっちゃうから気をつけなきゃなって、いつも仲良くしてる人たちにね、
うんうんうん、
そう、思ってることを
言い合う。
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 どうですか、かおりちゃんは。
私から、
うん、いつも友達にいつもやっちゃった、ごめんって思ってる。
いや、なんかね、本当その、まあ、ドジっ子っていう柔らかい表現をしてくださいましたが、まさとさんは。ドジっ子、ドジ。妖怪ドジだよね、だから本当に。だから、それで迷惑をかけることはすごくある。忘れ物したりもそうだし、
うん、
一緒にいて忘れ物したら取りに行かなきゃいけなかったりして、
うん、
待たせたりとかするし、
うん、
そういう迷惑は多分にある。
多分にある
多分にある。
みんな大体そういう経験が終わりって感じ、
うん、そうだね。特にあのいつも一緒にいる門脇舞ちゃんはものすごく私の迷惑をかぶって いる
タクシーに携帯忘れた話をしてくれたよ。
タクシーに、そう、コミケの当日にタクシーに携帯を忘れて一日連絡取れないみたいな、
うんうん、すごい。
あ、イベント会場にあの、
うん、
自分のブースには来れたけど、
うん、
他の人からの連絡が一切取れないみたいな。でちなみにそのタクシーが亀戸が営業所で、
うん、
私コミケ終わった後亀戸まで取りに行った ら、大晦日にだよ。
そうだね、冬コミだと大晦日。うわー
っていうことがあるから気をつけて。
本当だね。
そう、えみさとちゃんは何、
私がいつも友達、仲いい友達にやっちゃうすごい悪い、悪い癖というか、あのね、いろんなこと言いすぎちゃうの。好きすぎてってというか、からなんか例えばこう、うん、これで困ってるんだ、見て困ってるんだとか、なんか悩んでるんだっていうと、もういろいろやっぱりここがダメだ、あれがダメだとか、
こうした方がいいのに
みたいな感じで、まあ、な、本当に仲いいと言っちゃう、すごく言っちゃう癖があって、いつも言い終わった後に、あ、言い過ぎたってなるの。そうそう、それをすごい被害を被ってるのはミール中なんで。かおりみちるさんはそのすごく物腰が柔らかで、うん、そうだねそうだねっておとなしく聞いてくれる人だから、 あのもういつも、もうミルチュー、ミルチュー、ミルチューって、
ミルチューはこうした方がいいよとか、そういうこと、
もうダメじゃん、ミルチューはこうだからって、やっぱちょっと口調がきつくなってっちゃう。もうこれは良くない癖だと思って。
本当？でもなんかいいんじゃない？だってその人のこと良かれと思って言ってるんでしょ？
そう、好きなの。すごい好きだからこそ、なんかこう言っちゃう。
え、いいよ。だって良かれと思って言いすぎるのとさ、良、うん、かれと思わずに忘れすぎるのと、どっちがいいかって言ったら、絶対みそちゃんの方がいいよ。
本当？
うん。
でも私はいつもなんか言った後に、うん、あの、家一人で帰って反省するの。
え、いいじゃん、反省するんだから。別にケロッとしてるんだったらさ、何なのってなるかもしれないけど、言われた方も。全然、
そうなん、
全然欠点じゃないと思いますよ、
あ、
私に比べたら。
うん、まあこれからね、お互い、うん、まあ、付き合っていく上でこれを気をつけながら、
は
い、
うん、そうだね、
そう、じゃあ私は気をつけなくても大丈夫、
覚悟だけしてって、
覚悟しといて、
覚悟、忘れる覚悟だけしててくれればいい。
あ、ね、忘れたら私がすごい怒るわけよ。そう、
あー、そうか、怒られる。
そう、私がだからこうやってチェックしないから忘れるんだよっていうのを毎回毎回私が口うるさく言うんだよ。
あ、でも私ド M だから大丈夫だと思うよ。
そっか、
うん、ごめん、うん、気をつけるって言ってまたやるから。
で、私が怒るっていう、
すごいいいじゃん、需要と供給が循環してるじゃん。
本当だね、需要と
供給、素晴らしい相性である。
はい、まさとさん、ありがとうござい
ます。ありがとうございます。
はい、
はい、
まあ、ここだけはちょっとと自分で思ってますね、
うん、そうだね、
はい、ありがとうございます、
はい、
さあここからは、レギュラーのコーナーになります、ね、今月のリスナーさんへの質問です。今月のお題は親友とのスペシャルな思い出を教えてというものです。一生友達だなと思った瞬間とか、親友が言ってくれた元気の出る言葉などを送っていただきました、ね、あなたとあなたの大切な親友との思い出を教えてくださいという募集でした。はい、メールをいただきましたので紹介しますね。
はい、
まず1通目はハンドルネームますみさんからいただきました、はい、ありがとうございます。親友とのスペシャルな思い出ということで、旅の思い出がたくさんありますが、最近では去年、夏の富士山登頂です。
へ
ー、夏ね、いいね。で友達と2人で高山病の症状が出る、
一緒にお揃いで、あ、すごいな。
結構高山病とは気づかない。
ああそっか、
危ないね。そして
危ない、ね、
山頂を目指している最中にはぐれる。
何してんの、ね、大丈夫、
携帯で山頂で合流できました。
あ、すごい、つながるんだ、
ね、いろいろありましたが、結果、ご来光も見れてスペシャルな思い出ですと。スペシャルだけど危険と隣り合わせ、
危ないよ ね、 ね。
でもまあ携帯つながるんだね、
みたい ね、 ね、すごい ね、 ね、
まあ、よかったよ、よかったよ、本当にね、無事。でも友達と山登りとかいいよね、
いいね、したことないな、
達成したみたいな感じになるだろうしね、
いいね、
ね、スペシャルな思い出ということで、
はい、
いただきました、ありがとうございます、
はい、
では次、
はい、
ハンドルネーム、はい、コーヒーアメさんからいただきました、はい、ありがとうございます。親友とのスペシャルな思い出ですが、親友と呼べるのは高校時代の友人がほとんどですね、だからスペシャルな思い出は学生時代全部ってことになるのかな。ところで親友と友達ってどう違いますか。
ああ、
僕はエロ話を朝までしても惹かれないって思ったら
惹かれない
かな、
か
っこ笑いって書いていただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。でも朝まで話すって時点でもう親友じゃない、内容以下に関わらず。
そうだよね、そうだ、親友じゃないとなかなか朝までずっとは喋れないよね。
ねえ、
そうだね。でもまあコーヒー飴さんはそのエロ話を朝までしても、まあ、惹かれないだろうなって自分が思ったらもう親友みたいな。
元気な人だね。
そうだよね、だいたいエロ話朝までできないよね。
元気な人だ、思春期ですか。
あ、ね、本当にね。
へ、
親友と友達の、まあ、なんか差というか、あるとか、親友と友達の割合どれぐらい、結構やっぱ親友って何人って。
そう、でも何人だよね、なんか何の気なしに気を使わないでこっちの用事をお願いできるのが親友な気がする。この買い物に付き合ってほしいとか、なんかそういう用事、なんか映画に一緒に行ってほしいとか、これ見たいから行こうみたいなとか、なんか気を使わないで自分のお願いをできる、なんか人かな。
私の親友と友達の差は、沈黙になってもそんなに気にならない、な、恋人みたいな感じだよね。
分かる分かる。
全然その電車とかで二人っきりで
黙っちゃったとか、そういうのがない
やつ、ね、そう、なんか話題喋ろうかなって、別に嫌じゃ、一緒にいるのは嫌じゃないんだけど、なんか何か喋ろうかなって思わないで、なんかぼーっとしてて、あ、寝てたごめんねみたいなことができるのがしちゃう。なんか、
あ、ほんと、
とか親友だと思ってる人の前では結構できる。
あ、ほんと、
なと。
そうか、
でもまあでもね、基準は満たすそれぞれだからね。
そうだね、ああ確かにそうかも。面白いね、
そう、
感じ
ね、
そういう感じ。
でもなんかね、親友となんかね、友達の差がわからないみたいなことを聞いたりもして、で、じゃあよく考えすぎちゃってね。
そうだね、
じゃあ私は親友がいないんじゃないかって言った人がいて、言った人がいて、いやそんなことはないよって、君が認めれば親友だと思う。親友ってさ、お互い確認をし合わないじゃん、とか、まあ、友達でもあんまり確認し合わないんだけど、だから自分は、この人は親友だなって感じられたんだったら、私は親友でいいと思うんだよね。その人を自分、親友だって自分は言っていいと思うんだよね。
なるほどね、
そう思います。
面白い、あんまり改めて考えたことなかったな。
はい、そんな、今月のお題でした。
はい、
はい、 さあカオルちゃんは、うん、その親友とのスペシャルな思い出。
あーそうだね、なんか昔の話だけど、うん、高校生の時演劇部だったんだけど、高校の時の親友とやっぱ同じ部活で、で赤毛のアンをやったのね。
あ、なんだ
よ、赤毛の私がアンで、でその親友はダイアナって、アンの親友のダイアナをやったの。だからあの舞台上でも親友役だし、プライベートでも親友役でっていうのがすごいやっぱ特別な思い出だったな。
いや、うん、すごい近かった私。
あだえ何何何教えて。
私はその親友とのスペシャルな思い出っていうのは、その工学院時代の専門学校の時代なんだけど、1年生の時に舞台をやるんだけど、それが
まさかの
赤毛のアン。
マジで怖い、やだどうしよう。
赤毛のアンだったの。
助けて。
私アンをやってたの。
マジで。でどうしよう、助けて。
でそのとあのその赤毛のアンをやってた時代のあれではないんだけど、そのねダイアナをやってた子がその親友の子だったの。
同じ話だね。すげえ怖い。わすごい怖い。
怖い。それね、
あのねこれ本当に何の打ち合わせもしてない
ですよ。したよ。したよ。今そう。そう
で、その
親友の子だったの。それでその親友の子が、うん、あの私ねその工学院にあの2年間卒業するときに、うんうん、もう役者を辞めようと思ってたの。声優私は無理だと。
みさとちゃんが、
そう声優は無理だと思って、あのもう辞めるってその子に言ったの。そしたら駅でその子号泣し始めちゃって、みさとちゃんが辞めるなんてダメだよって言ってすごい泣いてくれたの。
そう、いい子だね、
うん、そうあの涙が出てくる。
そうだな、今みさとちゃんの目が赤くなっております。
そうなの、そうそうそう、まあ、それがすごい、まあ親友のね、
すげえ同じだよ、
すごいよ、
えマジで同じだよ。だってなんかいや演目まで一緒だよ。怖い、
ちょっと怖い、
助けて、
時代がちょっと違うけど怖いね、
助けて、
うん、ね、そう
えー、すごいね、ね、わあいい話でした。
そうです、
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 そうです。
これはもうミラクルなぐらいいい話です。
いややばいよ、これはどうしたらいいんだ、このシンクロ率の高さ。怖いよ怖いよ、ガタガタガタガタガタガタ。すごいね。
そうなんですよ。親友とはスペシャルな思い出。
あら、いい質問でした。
はい。
は
い、そんな感じでやってまいりました、
はい。
親友とのスペシャルな思い出。
はい。
はい。リスナーさんへの質問のコーナーでした。
はい。
はい。ではでは、ここでちょっといろいろ触れていきたいお話があるんですが、はい、いいですか？
どうぞどうぞ、何でしょう。
これバッチリ告知しとかなきゃいけない時期で、そう4月15日、うん、もうすぐです、はい、5月1日がやってくる、
うん、
M3 の即売会、はい、だいたい2月1月ぐらいかな、うん、からあの2曲入りの CD を作ろうと動き始めてまして、その2曲入り曲は、うん、メイス・クラウソン君も、うん、大好きな曲を書く人で、お願いしますって言ったら、なんと書いてくれまして、
ね、
そのメイス・クラウソン君が書いてくれた2曲に私が詞をつけて歌っております、はい、で、そのジャケットなんですけど、ジャケット、写真はですね、
はい、
門脇舞ちゃんに、
そうなんです、
はい、はい、そうなんです撮っていただき、
はい、
そしてそのデザインは、
はい、
こちらにおります。
私秋山かおること箱ファクトリーが、
はい、箱ファクトリーさんが
あの担当、はい、いたしました、
いただきまして、
はい、
と言いつつ今の段階ではまだジャケットの段階には
まだ、ね、
行ってないんですけれども、そうそう
そう、これからってとこなんですけど、
はい、うん、でね、その、うんうんうんうん、まあ、曲2曲なんですけど、うんうん、その曲名が、その、柔らかな決意っていう曲と、はい、安全の檻っていう2曲入りなんですけれど、うんうん、そうね、うん、それを、送ったんでか。
いや、もうさ、聞いたんですよ。いや、ジャケット作るときってやっぱ中身知らないと作れないから、最高、マジ最高。
あ、ほんと嬉しいよ。
マジ最高。本当に。
なあの、その曲を送って、うん、そのね、メールを、返信をもらったときに、うん、なんか、すごいいいよって、なんか、ど真ん中だ、けしからんって
書いて。本当にそんなこと書いた？
けしからんって書いて、すごい大爆笑する。カルちゃん的にはけしからんぐらい良かったんだなと思って。
そう、私も本当に、ど真ん中、ドストライク、ドタイプだった。うん。最高だよ、皆さん。最高ですよ。マジで。M3 へ GO ですよ。
あ、うん、私もね、これ曲も大好きで、
うん、
こうすごく気合いの入って作り上げました。
いい曲だね、マジで。本当に嘘じゃなくて毎日エンドレスリピート
なんか鼻歌みたいに歌ってて、うん、おそのことみたいな感じだったもん、
うん、
今日、
うん、PC つけると iTunes を立ち上げて、その2つをリピートボタンをポチッと押すみたいな感じ。
ありがとう、
うん、
でね、柔らかな決意っていう曲がまあ1曲目なんだけど、はい、うんうんうん、その曲はね、うん、柔らかな決意っていうのは、うん、 固く決意をするっていう言葉があるんだけど、そうじゃないっていう、決意はあるんだけど、こう頑張りますやりますっていうのではなく、心の中ですっとなんかこうふっと落ちる、なんか納得するみたいな感じに落ちて、あってこう自分の体で、あ、私これをやろうって宣言して動くとかじゃなくて、こう決意をする、納得をするみたいな、それで頑張れる、すごくそういう変われる瞬間を、まあ、表現したくて、それを柔らかな決意っていう名前にして、うん、まあ、曲を一曲作り上げたっていう感じなんです。で、まあ、M3 発売だから、初夏の感じのこう爽やかな感じ、
そうかそうか、確かに、
と、あるといいなと思って、あと5月発売だから、その私5月18日が誕生日で、誕生日好きっていうのもあって、歌詞の中に誕生日って入れたりとか、
なるほどね、
いろいろ仕掛けはしてみたりとかしてあります。なので、まあ、M3 でね、買っていただいて、あのジャケット、カルちゃんがデザインしたジャケットを見な、歌詞を見ながらこう、ね、ぜひ聴いてほしいな。
こうマジでゲット必須ですよ、
はい、
冗談抜きで、
ぜひよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます。
いいえ、よろしくお願いします。
あ、ちょっと愛の手があれっぽか、通販番組みたいなちょっとね、
本当
ありがとう、はい、ではカオルちゃんも、
はい、
告知があればと思うんですけどね、
ご存知の方はご存知の、ガンバルンバという、あの私が女性声優、プライベートで仲のいい女性声優6人、私含め6人でやっている ユニットっていうか企画、ライブ企画がありまして、それのライブがあります。でこれがガンバルンバのテーマ曲をお披露目するっていうライブ で、 5月28日土曜日、1時半開演で渋谷スターラウンジさんで行いますので、ぜひぜひ見に来てください。
そうだよね、すごい、テーマソングってあれでもちょっとチラッと情報をゲットしたけどすごいよね、歌詞とかね、
歌詞を、そうなんです、歌詞をもう企画、公開企画会議っていうのをみんなの前でどんどんどんどんアドリブでっていうかライブで決めていくっていう、お客さんを呼んで、でお客さんからのアンケートみたいな感じで、こういう言葉を入れたらどうですかっていうのをたくさんもらって、それをもうランダムに引いていって、これを入れるか入れないかみたいな感じで、もう30何枚ぐらいお客さんからいただいた言葉が全部入ってて歌詞になってるっていう、すごくカオスな前代未聞なテーマ曲になりました、
それを、歌うわけ、そう、パート分けをしてみんなで歌うってこと。
そう、ちなみにメンバーは、秋山薫、石毛沢さん、井上直美ちゃん、門脇舞ちゃん、清水愛ちゃん、広田しおんちゃん、
はい、
あ、5人か、あれ待って、
え、6人だって、
本当、
あ、数えたら6人だ、
指が5で終わった、自分入れなかったんだ
あ、そうだよね、そういうところ、私数えたら6だったよ、大丈夫だったよ、
そういうところがある、
これで誰か忘れられたら悲しいよね、
そうだからいけないいけないと思って数えたのに5だった
自分入れてなかった、
数える意味がなかったね、
6人、その6人で、
はい、
やって
やりまする、
はい、ぜひぜひ、
はい、
てください。
はい、
今もう多分チケット発売、
あ、そう、これからちょっとかな、そうです、はい、
ガンバルンバのブログがあるんですね、
ガンバルンバライブで検索してもらうか、秋山かおるひらがなで、でやってもらえば出てくると思います。
はい、
はい、
ぜひぜひチェックしてください、
お願いします。
はい、
はい、
そんな感じで、なんとなんと私今回その M3 の新曲、今回この番組先駆けて、ちょっと聞いていただきたいなと。
本当ですか？
流しちゃう。
本当ですか？
もう流しちゃう。
本当、はい、いいんですか？
はい、ちょっと。
わあ、楽しみ、
はい。聞いていただきたいなと思います。
はい、
そして今回あの、4月分ゲストに来ていただき、
はい、
ありがとうございました。またぜひぜひ来て
ください
。
ね、楽しかった。ありがとうございます。はい、すごく楽しかったです。
とはすぐ来てください。
明日にでも。
お待ちしております。
はい。
はい、本日の素敵なゲスト、秋山かおるちゃんでした。
ありがとうございました。
それでは、新曲です。聴いてください。ミースタイル、坂本美里で、柔らかな決意。 次回第91回の更新日は6月6日になります。次回はまあね、新曲のライナーノーツ的なことをいろいろお話しできればなと思っております。番組ではメールを募集しております。ふつおた、リスナーさんへの質問など、番組への感想など、 Be Happy のメールホームからお待ちしております。それではみんなまた会う日まで幸せでいろよ。お相手は坂本美里と
秋山薫でした。
バイビーハッピー。